2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るの
は人生の分。
さあ今回の B サイドですね、4月19日金曜日のなんやかんやでですね10時前というところで、
すいませんね、はい、
いや三浦がねちょっとまあ収録入ってて、はい、押したということでございまして、今回ですね撮りながらアップはできないと。
そうです
音の響きがいつもと違うとは思うんですけども、久しぶりですね、ここね、
けどあれですね、変な話ですけどあのルーターの音が鳴ってないのに静かです。
そうですね、
あと結局空調止まってますよね、だからより一層静かですね。
そうですね、いうことでございます。ちょっと言いにくい場所からですね今回起こして、そうですね、4畳半ぐらいの広さですね。
久々、本当久々ですね
そうですね、
年明け1月2月以来とかじゃないですか、下手すと。
そうね、うん、このところ何やかんやで中華戦やってましたからね、いうことで今日金曜日ですよ、いうことでさっきちょっとね有楽町の街に出て飯を食いに行ったらどこもいっぱいですよ、もう。
いや、そうだね、
それこそ歓迎会とかもね、あんじゃないのっていう。
給料日前ですけどね、
ね、なんでか分かんないけども今結構もうだって弥生県でもいいかと思って弥生県行ったら弥生県行列できてんのよ。
そうそう、弥生県しかも意外にインバウンド多いですよね、やっぱ手軽に食べれる和食ですから、
うん、いや、そんな中私はこの4畳半ほどの部屋で太った男と一緒にいると
。太ったは余計じゃないですかねそれはちょっとただの
いやただの、さっきもさ三浦とさジュース買いに行ったけど、飲み物買いに行ったわけですよ。で三浦が俺の前を歩いてる背中を見て、またでかくなったのこいつと。
そんなことは
大きくなったよ
昔は大きくなったねって褒められるもんだったんですかね
いやいや心配するんですよ
子供の頃は
いうことでございまして、まあまあそんな中ですよ、技術者を募集したい BCA で、
ほう
というのもですね、まあ、メールも来てるんですけども、
技術者を募集なのか株式会社ファイが技術職を募集してる、
いや、あくまでボランティアでやってくる人
今燃えるんだよそれ何度テレビラジオ業界でそれやって燃えてるのを見たか、ここ2、3回
いや
ボランティアというワード。
だってさ、この番組パーソナリティ以下全員ボランティアでやってんだよだったらちょっとボランティアでやってほしいっていうのもありまして、ちょっと、まあ、何を募集するかっていうとですね、ペンネームピヨ、他の方のご指摘もあるかと思いますが念のためにお伝えしますと、先日アップロードされました B 祭の934回、まあ、先週のやつですね、が何らかの事情で聞くことができなかったですと。他の番組は聞くことができたので B サイド問題ではないかと思います。対処していただけますでしょうか。番組楽しみにしてますということ
で。あ、それはあれさ、アプリからですか。
多分そうだと思うんですよ。
ちょっと今確認していいですか。俺怖くなってきた。
いや、あのね、アプリからだと思います。これちょっと
本ペウェブページは聞けた。
うん、B サイドのツイッターにもちらっと書いておいたんですけども、アップル、まあ、iPhone 系列で入ってるポッドキャストアプリっつうのはあるんですけども、それがですね、おそらくここの2週間ぐらいですよね、きっと。なんかちょっと仕様が変わったんですよね。
仕様が変わったのかどうかわかんないですけど、うん、聞こえなくなったって言ったのは実は最初俺、その何も変わってないですよ、聞けるじゃないですかってやってやり取りしたのは、実は名前さんから、うん、小判城さんの会のやつを聞きたいって言われたのが最初
ですなるほど。
ただそのあたりからあれおかしいかもなっていうふうに気づいた
り。いや、でも俺3週間ぐらい前に聞けたのよ、
うん、聞ける会はあったんですよね。
で、それでなんかね、先週か先々週分ぐらいから、あのね、その時ね、アプリを立ち上げたらね、なんかね、新しくなりましたみたいな感じの告知が出てきたのよ。
へー。
それで、どうやら仕様、で、それ以降、俺も聞けなくなったのよ、アプリで。で、こういうことっていうのは、今まで正直に言います。死んだコバジュンがやってくれてました。
そうですね。
これで、パソコンとかネットとかの知識でできないんですよね、新しい仕様に対応するっていうのが、
うん、あと、うん、 アップロードする画面は見せてもらって、それでいろいろ見たんですけど、
うん、
多分俺手に負えないな技術職というよりもはや多分
プログラミングとかそっちかな、
なんじゃないですかね。
何らかでどうやら仕様が変わったことによって聞けなくなったっていうのが一番大きいじゃないかと思うんですけれども、これに今 B 祭が対応しうる能力を持ってないんですよそこでこの手のこと詳しいやつちょっとやり方を教えてくんねえかっていうのを募集します。で、対応の仕方さえ教えてくれればその後は三浦がアップロードしてくれるんで、
対応の仕方をしてくれれば、対応をむしろ直してほしいですけど、その場合
はあれでしょ、優秀なやつだとなんか見たら分かるんでしょきっと
違うんですよ。だって俺らが与えられているこの情報だと、
はい、
多分コマジュンさんはさらに開発者ツールを持っていて、これだけ見
る
と
それか、なるほどな、
もうすでに登録画面しかもらえてないんですよ、俺は。
俺もそこまでしかいけてねえんだ。
多分この中身を変えないと無理だと思うんですよ、これ。
開発者ツール、これは、だからまず、その入り方が分かんないってところか。
だって、登録しますとかで見て、その後に設定とか見ても、うん、説明とかしか書いてないから、多分これじゃないんだよな。
あのね、手に負えないんだもん。
あとね、我々では俺らもサイトパスとか言われても全然これが何なのよ、何を指してるのか分かんないじゃないですか。
分かんない、うん、だって順は分かってたのよ、うん、これがね、なんつうの、だから、大変申し訳ないんですけども、ちょっとこれに対応するのにちょっと時間かかると思うんで、ね、申し訳ないんですけれども、 B サイのホームページの方でちょっとしばらく聞いてほしいんだ。で
っていうのをここで言ってもしょうがない
です。そうなんですよ、聞けてないからねいやだから分かんないよ、その何ギャラクシーとかの方で聞いてくれてるやつだったらいけるかもしれないこれもう全てが手に負えないよな、
うん、だってここに書いてある、はい、何すかスタイルキャッチャーとか
何すか
ノーフォローフラグインを読んでるんですけどね、今ね、あんまりこういうのを読んじゃいけない、
はいはい、
サーバー攻撃受けるのかもしれないですけど、スパムルックアップとか、
いや
分からん。
なんでやり方を教えてくれるか、新しい仕様に対応するやり方を教えてもらうか、もしくは一回うちの会社来てくれ、リスナーの中でできるやつある意味スタジオ招待するからそれ
スタジオ招待っていうものでもないし、ただの事務所じゃないわーって感動するのも何一つないじゃん、
汚いけど一回招待するからうちの会社来て見てほしいんだ一回で、あーなるほど、これは何管理パスみたいなのが必要。
いやこのこれだ、コバジュさんどこから作ってんだろうっていうぐらい、ここにもビースブログシステムバージョン2とか書いてあるし、もうだから本当はここに電話した方がいいと思うんですよ。
ああなるほど、
ここパワードバイのところ、我々ちょっと読み上げるのはちょっと一応控えておきますけど、ここが多分メンテナンスしてるところだから、
なるほどね、
多分ここなんですよ。
分かった。じゃとりあえずまたこの稲垣に
何回も言いますけど、この製品はサポート及び、脆弱性対応が終了してます。ずっと1日以上出てるんで、
なるほど、
ずっと俺は競輪を鳴らしました決勝を鳴らしましたけどこういうの出てますよって俺はずっと言い続けてますが、一応1年間以上は放置されてるんで、
なるほどなるほど、ちょっとこれは手に負えないなっていうところで、水の中で我こそはっていうネットとかに詳しいやつ、
そうなんですよね。だから多分、B サイのめちゃくちゃ変なことを言うと、
うん、
まあ、これちょっと踏み込みすぎた発言を俺はするかもしれないですけど、
うん、
サーバーを、
うん、
に我々は直接いつもデータを3日分わけですよ。それを見る限りだとシャープ4からのサーバーは残ってるんです。
あ、
だからこれにアクセスして新しいのを立ち上げるって判断はあると思います。別にこのシステムを捨てるって方法はあるんで、
なるほどね。
そうそうそうそう、変な話。データは残ってるから、サーバーに。
なるほど、なるほど。
そうそうそうそうそうそう。
なるほどね。
うん。これにアクセスするっていうのを紐付けるっていうのを、934×3。いや、考えたくはないから。
ただ、確かに。
単純計算で3000弱。
サポートが終わってるシステムを使ってることが非常に危険ではあることは間違いないので、これ、コバジュンだったらいろいろやってくれたんだろうけども、もういないので、もうリスナー頼ります、これは。
そうでしょうね。うん、俺はこれをスマホで見た時の絶望感分かりましたね、今ね。できない。
ちょっと、詳しいやつ。あとは、なんかできることあるか。
そうなんですよ。ここを見てると、正直言うと、これ全体的に、
管理画面を見てるけどね。
そもそもが、ポッドキャストじゃなくて、BSI のホームページというか、もう株式会社ファイのホームページと言うべきなのか分かんないですけど、あれ全体の管理サイトなんですよ、これ自体が。
はいはいはい。
それに紐づいてるポッドキャストの部分だと思うので。
なるほどね。
だから分かんないんですよね、より。
しかもね、多分ね、純が独自な感じで組んだ可能性があるのよ、ね。
いや、そんな感じしますよ、これは。
ただでも B サイのホームページ自体は、業者に組んでもらってんのよ。そっから先がコバ純が好きで好き勝手やったか、きっと。
なのか。
だって音声ファイルのアップロードの仕方もちょっと独特みたいだよね、なんかね。
いやいや、今時 HTML をちゃんと打ってやってますからね。
はいはいはい。
それで何度か上がってねえぞっていうのが飽きてるわけです
から。はいはいはいはい。
あと、紐付け間違ったりとか。
いや、いうことでございまして。そうですね、この B サイの今の現状の問題を解決してくれる人、大募集しますので。ぜひですね、よろしくお願いしたいというところで、biho@be-sid.jp、biho@bside.jp までですね。
このアドレスもいつまで受け取れるか。
はい。でですね、なんとですね、もし来週、まだちょっとスケジュール見えてないですけれども、うちの会社でやるとして、ついにファックスを受けられなくなります。
え？
もう、複合機やめます。
ああ、
うちの会社。
いらないよねってなったら。あれなくなるだけでだいぶ広くなりますよ、多分。
そう。
マジで2畳ぐらい減りますもんね、あれ。
それも、あのコピー機ですげえ台本とかいっぱいコピーしてるの、コバジュンだけだったよね、って話になって。
それは今ここでは言えないことを俺は思ってますけど、それは違う可能性があると思うから、それは本来はするべきことをしてないだけなんじゃないかっていう。ここで言うのは、はばかれるんでやめておきますけれども。
他の会社でコピーをしたりとか。
なんかオフィスを履き違えてるというか
。まあ、もしね、大量になんかね、印刷したりコピーしたりするものがあったら、もうそれだったら金鉱石行こうよと。
そうそう。
あんなでかいコピー機置いとく必要ないねって話を長きとして。
今
そうなんだよ。ほんとそうなんだよな。いや、
俺、ね、だって1年ぐらい前にこのコピー機使ってんすかって俺言いましたもんね、石川さんに。
うん、しかも、あのコピー機、俺のパソコンと紐付いてないのよ。だから俺プリントアウトできないのよ。いや、もうだからさ、
ちょっとずつちょっとずつ。
コバジュンがさ、もう前の話の通りね、晩年、もう、なんつうの、もうラジオの仕事はいいかって言い出した時からいろいろ動きできなかったのよ。
まあね、けど、受け止めづらいところもありますから、しょうがないですけど。
いや、まあまあさ、うん、いや、いうことでございまして、とりあえずですね、B サイド技術者を募集しますんで、懸命に技術者と書いて送ってきていただければと、いうことでございます。それじゃあご視聴いってみましょう。石川、本間、ブルンの B サイドではない。
職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということでございまして、ありがとうございます。で、構成されておりますシパーキットと申します。そしてですね、ブルーさんはこれあんまり詳しいことまだ言わない方がいいのかな、わかんないけども、言うなればプライベートが忙しいと。
それだと違う意味になっちゃうかも
しれない。いやいや、うん、まあ、 プライベートなことがちょっと立て込んでて、それで、忙しいということで、ちょっと無理ということで、 で本場さんはまだ微妙なところですが仕事が終わったら参加します。
ってことは今日スカイプに変わる可能性があるんだこれ。
そうそうそう。
これ、はい、オーディションで撮ってるけど。
はい。本場さんね、実はみんな今週ね LINE 乗っ取られたよ。
そっか、これ今週の話だったっ
け。この1週間の話です
よ。そっか。その真相聞きたいな。
いや聞きたいんだよ俺も。だからちょっとおまさの LINE 乗っ取られ話が聞けるかもしれませんので、リスナーの皆さんで今後期待と。
私の方も来ましたしね、あの後ね。
え、あの三浦にも一応あれ スパムメールというか
入り口は来ました。入り口は
乗っ取りが来た。
本当にあの入り口が来て、はいはい、ただブロックすぐしたんでその後どうなったか分かんないですけど、
どうやらそもそもはこの B 祭のチームでいうと稲垣のところに、うん、中華市稲垣のところにほんまから不審な LINE が届いたと。でですね、本間さんからいきなり今暇ですかっていう LINE、が届いたと。で稲垣はどうしたのと、今30分ぐらい平気ですって書いたら送ったら、近くのコンビニでウェブマネーカードを何枚か買ってきてほしいんだけどいいかなと。まず本間さんは稲垣の方が先輩ですから買ってきてほしいんだけどいいかなって聞かしません。でですね、そこからいろんなことを発覚したようで、それでですね、あの本間さんの方からですねショートメールが来まして、珍しいです本間さんからショートメールなんて。石川さん、僕の LINE をブロックしてくださいと。そんで、みんなに三浦とかにも連絡して本間さんブロックしてみたいな感じで三浦ブロックしたんだよな。
あのブロックしようとした瞬間に今忙しいってのが来たわけでブロックしました。あっとそうか、本間さんのこのページにアクセスしたから気づかれたのかな。
気づかれたのかということで、この後ですね本間さんが登場してくれるとこの LINE 乗っ取り事件で真相が明らかになりますぜひお楽しみにということでございます。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TM ACDC みたいに言わないで、 ACDC を言
ってた。 M やねん、なんか超でかいんだから
。石川
おまっぶるんの
B サイドライブ
ということで、今回ですね B サイいつもと違う場所からお送りしているというところでございまして、まあ年明けぐらいにも何回かありましたかね、地べたに座るタイプのスタジオから。
俺も足しびれた。
もうダメだ、全然。ソファーはあるんですけれども、ローテーブルなんですね、テーブルが。それでテーブルの上にパソコンとか置きながらやるには、地べたに座った方がいいということで、やってるんですけども、
俺地べたに座る瞬間家でもないですから、足がほんとしびれんすよ。
だったら痩せなきゃダメなんだっていうの。しかもこのローテーブルがですね、ガラスなんですね。そうです、ガラスのローテーブル で
またね、ここ本当はね、はい、いい人が使うもんだからちょっとおしゃれちゃって、
おしゃれなやつなんですけども、おかげで三浦が今収録してパソコンを動かそうとするとマウスが転がらないということで、
全然光が乱反射しちゃって、
三浦は今ですね名刺入れの上でマウスを操作してます。
パスポットにしてます、名刺入
れ。いや、いうことでございまして、あんな話は私あれじゃないですか、まあね、前も話しましたけど、なんつうの、文句言えないタイプじゃないですか、
うん、
まあ怒らない、よく言うと怒らないタイプじゃないですか。例えばだから飲食店に行って注文したものがどうも出てこないと、馬刺しなんか馬刺し注文してあれとか切ったらすぐ出てくるだろうっていうものなのに、 1時間も待つと出てくるまで
顔を通さない、
はいはい、お店の人悪いかなって気遣っちゃうとちょっと言えないみたいなんで、まあ本日もですね、最近私ですね、再生再び生きるというのを生活のテーマにしておりまして、ついに家のつかない蛍光灯などを直そうということでございまして、管理会社の方がとショートメールでやり取りしてたんですけども、今日13時から15時の間に来るとおっしゃってるんですね。それでなのでまあ12時半ぐらいに起きてお越しいただくのを待とうと思ってたんですけども、寝てたらですね12時にピンポンモンってなりましてでパッて見たらモニター見たら明らかにもう業者の方が来て、13時から15時の間って言ったじゃんって思いつつも、あ、もしかすると前の現場が早く終わって午前中最後の仕事として来てくれたのかなと思って、それでどうぞなんつって言って、何の一言もあれ13時でしたよねとかも言わずに上がっていただいて、チェックしていただくというようなことしてきたわけなんですけれども、いや、そういう人間からするとさ、まあ最近さこうメディアを賑わせてる、まあ、大谷翔平選手といいますか、はい、まあ、大谷翔平選手の通訳水原一平さんの
元ね、
はい、スポーツ賭博疑惑、
はい、
疑惑というかもう事件ですね、
もうそうですね、訴追されましたからね、
はいはいはい、もう水原容疑者ですよ、一平容疑者ですよ。いや、これでさ、まあいろいろ、例えばさ大谷がさ記者会見の時にあんまり水原さんのことを言わなかったみたいなこととかが、あ、なんか人柄が称賛されてたりするじゃないですか。でも俺一番大谷すげえなと思ったのがあのさ、そのだから韓国でのメジャーの開幕戦の日の後にロッカールームで英語で一平容疑者が告白した、で大谷はまあある程度理解できたんだけども、どうもわからない部分もあったからつって言って、でホテル帰ってから会議室に呼んで水原容疑者をで詳しい話を聞かせろということを言ったらしいんだけど、その場でその一平容疑者が翔平と、まあぶっちぎった話、こう口座から金を勝手に送金してたんだけど、これを肩代わりしたことにしてくれないかって言ったらしいんだけど、大谷は即座にそれを断ったらしいのよ、俺この断ったことってすごいなと思うの、俺みたいな人間からすると。だってさ、ずっとさやって二人三脚でやってきたわけじゃんでさ、で分かんないけど、どういう言い方したか細かく分かんないけど、いや、あなたの口座からお金をくすねてこう送金してしまっていると、でこれ必ず返すと必ず返すから一旦肩代わりしたっていうことを言ってもらえないかって言われたらさ、あー、じゃあいいよっつって言っちゃわない？なんか
だけどそれってもしかしたらまたその返し方がそれってことになっちゃうから負債を重ねることでしょっていうことにもなりかねませんよね。
はいはい、いやだけどなんかさ、情にほだされてさ、まあ肩代わりしたくて言えばいいのみたいなことでさ言っちゃわない？普通
可能性はあっただからアメリカの法律的にもそれはナイス判断だったんですね。
そうそうそうそう、そこで断ったから大谷に一切容疑がないっていうことになったから、うん、断る勇気が全てを今大谷を潔白にしてるんだけど、言っちゃわない？いいよって
恥ずかしいとこだ。だって逆に、
うん、いやだってさ
芸人人情だじゃ
ん。分かんないけど
そこは
でもさ、だってもうさ何年も二人先がやってきたんだよ
でも裏切られたが先に勝つじゃないですか多分それは。
でもさ結構だからさうまいと思うよ、口も一平容疑者も、
うん、
し情に訴えてきてたと思うよきっと、うん、ほだされない
、うん、いやほだす、うん、負ける自信はあるんですけど、
それは。だよね。本当申し訳ないと。翔平。ただ、ちょっとこれは必ず返す。必ず返すから、一旦肩代わりしたと言ってもらえないかと。
それで済むんだと。
それで済むんだ。言われたらさ、 去年 WBC のこととか思い出して
これは変な話、うん、ああ余計なことかやめよう結婚してるとしてないという判断変わってたかもしれない可能性
はあるよ、ね、あるよね、それはあるかもしれない、
うん、
もう自分だけの財布じゃないって考えると、ああそれはあるかもしれない、
うん、
そんなことして何かあったらみたいなこともいろいろ考えたかもしれない、うん、自分一人だったらあんまり考えなかったかもしれない、うん、ああそれはあるかもな、
うん、
言っちゃうよね、分かったよっつって言って男気あるとこ見せたいじゃん、
先生その男気と
返せよちゃんとっつって
なんか違う、
違うかなな
んか違う、なんだろうこれ
いやなんかさ、そこ断ったのが一番すげえなと思って、
まあそうですね、
あいやなんかさ、多分まあお金にも無頓着じゃない、うん、きっと大谷はで言ったらさ、まああの時で6億って言われてるわけじゃない、でまあね後に24億って分かってわけだけど、まあ6億ぐらい言うたらへでもない金額です、多分大谷からするとい
やいやいやいや
まあ坂本の年俸ですけどね、
うん、それをそのなんつうか未来に当てる予定のものとかプランがあったら変わっちゃいますからね、
ああいや、
まあ、どういうプランを立てていきるのか分かんないですけど、そういう大金があった時
に、うん、いやだったらさ行っちゃうかもな俺、
けどすいませんいいよ、もし大谷さんの中で分かんないけど自分のスタジアムを作りたいんだっていう希望があったら、結構それって結構な措置じゃないですか、
まあね、
うん、
あ
夢打ち砕かれてもしょうがるぐらいのレベルじゃないですか、それって正直。
でもさ去年の WBC の時思い出して、あの仲良かった頃一平と翔平が仲良かった頃のこと思い出して、そういうこととかもあった、
カレーの切れ目は縁の切れ目って言うじゃない
いやでもまさにそうだよね、
本当そうですよ、何
だからあれよ、もしかしたら本間さんと俺の縁のこの何乗っ取られたことによって本間さんと俺は縁の切れ目だった可能性もあるからねいやいうことでございました、いやまあさ、さっきね、
うん、
ちょっとちょっと珍しい、俺があんま普段行かないところで飯食ってきたんですけど、
うん、
有楽町にはですね、
うん、
いわゆるガード下っていうのがありつつも、うん、有楽町の駅からやや東京駅方面に行くとですね、
うん、
あれはなんと表現したらいいんだろう、ガード中
あそこね、
はいはいはい、
在来線と新幹線のガード下の間のところの通路ですよね、
なんぞ
ガード下はガード下なんですよ、
ガード下なんだけどガードに挟まれた空間みたいのがあるんですよ、
う
ん、あのこれ分かってくんねえかな、
高架橋が2つ橋が2つ並走してます、その下に店があるって感じ、普通はその両サイドしか外側しかないんですけど、ね、内側にある、
普通の高架下は高架の外側に店があるんだけど、うんうん、高架の内側に1本通路が走ってるんですよなのでだから言うともう全く日の当たらない
昼間も暗い
暗い区画があるんですよ、
う
ん、
けど味がある、
今日久々行ったんですけど、
うん、美味しいステーキカレー屋さんとかですよね、
それでステーキカレーの店に行ったんですよ、
あまさに
まさに、
うん、
それで、そこが今時珍しいお店でラジオがかかってる店、
うん、あそうですね、うん、
で残念なことに日本放送ではない、
うん、そうですね、
東京 FM さんなんですけれども、
う
ん、
そうですね、昼行くと基本誰花が流れてますか、ね、
あ山崎さんの元乃木坂46、はい、山崎さんの番組がから流れてる、うん、それでですね夜の7時台だったんですよ、それで、どうやら TFM さん金曜日のこの夜の時間帯30分のカンパケ番組を連発してる、
ね、4時ぐらいからずっとそうなんですよね、
ああなるほど、うん、そういう編成なんですね、うん、
ずっとなぜか
で、まあ最初別に何の気なしにあラジオかかってんなと思って聞いてたんですよ、してまあ番組もエンディングに入ったのかな、それで どうやら、なんつってんのかな、とあるメーカーがスポンサーについてるサポーテッドバイダンとかみたいな番組なんですけども、まあ、おそらくですけども、スポンサー要請なんですよ。
うん、
これから話すことは。
うん、
それで、5月何日か忘れました。うん、5月、まあ、8日だか10日だったかな。5月8日はですね、工具の日なんだと。
うん、
工具というのは工業の工に道具の具で、うん、工具の日なんですよと、うん、それでまあちょっとですね工具の日を盛り上げようということで、
うん、
この番組ですね今から、
うん、
工具川柳を募集しますと
笑っちゃいけないけど笑って逆に言うと面白い聞きたいですいいラインじゃないですか
工具川柳を募集しますっていうのが耳に入ってきて、おわっつってなって。そしたらどうやら、なんとかツールバーっていう番組で、そのツールバーっていうののツールが、どうやらその工具メーカーがスポンサーだからそういう番組っぽいのよ。なんか。ね、工具に関する川柳って何工具ってどっからどこまで、トンカチとかは工具なの。ねえ。
ああ、これか。ツールバレディオ。
はい、ツールバレディオ。どこプレゼンスですか？
太平グループ。
あ、太平グループって。
太平グループってけど、多分、車屋さんじゃないですか、なんとなく。
ああ、だとしたら、その何？そっちの道具かな、きっと。工具かな。わかんないけど。工具ってね、スパナとかってことかな。スパナ川柳かける。どうやらここからですね、しばらく工具川柳募集してらっしゃるんで
金曜日の夜7時から東京 FM さんですね、
はいはい、東京 FM さんでやってます。今俺もちょっともう一回見てますけれども、ツールスバーかな。
あ、しかも、
うん、
この春スタートした番組ですよ。
いきなりスポンサーもの抱えましたね。いきなりスポンサーもの。
上質工具専門ショップファクトリーギア代表でハンドツールジャーナリストの高野倉さんって方なのかな。
はいはいはいはい。
だからこの人自体がもう工具好きの人なんですよ。
はい、なるほどなるほど。
だからもしかしたらスポンサーっていうよりはそこがそれを楽しんでるんじゃないですか。
この太平グループって何者なんだろうな。
これが出てこないから俺も大変だなと思ってるんですけど。
太平グループ、これはじゃあこの番組はちょっと太平グループってこれさ、確かに言われてみると
印刷会社であり、
うん、
食品食材通販もやっていて金もやってるから多分総合商社に近いでしょうね、これね。
でもう一個近い方としては高知県で太陽光発電をやってる太平グループっていうのもあるよ。
あ、今自分が見たのは、うん、だから分かんないなと思ったんで番組ホームページのバナーの方から来たんで。
なるほど、
こっちですね。
こっちか。
ええ、ローンクレジットから調味料総菜から
食品もあるね、
給食で印刷やっててもう滝に渡る。
逆に言うとなんでこの人パーソナリティになったんだろうね。
千葉の会社らしいですね。
なるほど、
うん、
はあ、なるほど。これ何のためにこれやってるのかよくわからない番組ですけど、多分地方とかにもいっぱいあると思うんですよ、不思議な番組始まったっていうの。
あるでしょうね。それはあるでしょうね。
ちょっとですね、この春の地方の奇跡的な番組。奇跡
的っていう方はあるけど、まあ尖った番組ですね。
奇跡的番組ですね。ぜひですね、紹介してもらえると思ってますんで、bi4@bstyle.jp、bi4@bstyle.jp まで懸命に奇跡的番組とか
送ってきてちょう。
ブルンの B サイドウアライフ。